松島のりみの運気上昇。こんばんは。
こんばんは。
前回は、
はい、
ヒロ先生にね、
ええ、
あの病気にならないためのね、
はい、
いろんなお話をお伺いしたんですけど、
はい、
今日は、
はい、
病気の予防とか、はい、何に気をつければ病気にならないのっていう話が知りたいの。
そうですよね、
はい、
これはね、僕もねぜひ知ってほしいなと思ってる内容なんですけど、
はい、
このまあ2年半とか3年ですよね、まあ、いわゆるコロナ禍って言われてすごい調子が悪い人がやっぱめちゃくちゃ増えたんですよね、
うん、
でそれは別に感染症にかかったとかかかってないとかっていうことじゃなくて、
うん、
なんでこんなに僕のところにね治療に来る方で、
うん、
みんななんでこんな調子悪いのかなとか、で久しぶりにやっぱ外出るの怖いからって言って1年ぶりにお会いした方とか、
うん、
なんかめちゃくちゃ太ったりしてるんですよね、
うん、
まあ、明らかにお腹が大きくなってたりとかするわけですよ、
うん
うん、でじゃあなんでかなと思って見つけたことがあるんですよ。それをちょっと今日は少しお話したいなと思うんですね、
うん、
やっぱりね、まず一つは運動してないんですよね、みんなね、
うん、
全然。で別に皆さん運動っていう運動しましょうねっていうとなぜか皆さんねジムに通い始めちゃったりするんですけどそう結構多いんですよ。だけど普段から全く運動しない人が、
うん、
歩くような習慣もない人が、うん、ジム行って筋トレしたりとか走り込んだりとかね、
うん、
しても何が起こるかっていうと、うん、怪我して終わるんですよ、
うん、
怪我とか
筋肉痛、
そう、それで慢性疲労に陥って回復しない、うん、で調子が悪くなるっていう人がすごく多いんですよ、
うん、
だからまず自分の体力に合った体の今の状態にね、
はい、
合った運動をしていくっていうことが大切ですよね、
うん、
だからこの運動不足を解消するっていうことが非常に重要ですね。
じゃあ普通に歩くとかでもいいんですか、うん、
いいですよ、もちろん、うん、それも一つは最初はね、
うん、
いいです、
まあ、1万歩
そうで皆さん1万歩って言うじゃないですか、
うん、
1日1万歩、
うん、
運動してない人が、
うん、
普段ね、
うん、
全然歩いてない人が1日1万歩をやると何が起こるか、
うん、
だいたい疲労して終わるんですよ。体がカチカチになって終わっちゃうんですよ。カチカチになると、
うん、
それこそ自律神経の乱れが乱れてくるし、
うんうん、
食欲も乱れてくるし、
うん、
そうするとかえって体調悪くなるんですね。だからここの話はね、まあ、ちょっとあの話し出すともう止まらないことなんで、まあ、一つの条件としてやっぱ運動不足を解消するということが一つ、
うんうん、
それからあと食事ですよね、
はい、
で皆さんさっき言ったようにね、あの久しぶりに会ったら太ってる人とか体重増えちゃったって人が多い、
うん、
それは運動してない、うん、歩かなくなったりね、
うん、
ほら在宅勤務多いじゃないですか最近、
はい、
そうすると今まで通勤していた時間がそのまま仕事の時間になってしまったりするわけですよ、
うん、
でご飯食べたらまたすぐに仕事する、
うん、
動かないわけですよ、
うん、
でだから太っちゃうっていうのを恐れて今度はね朝ごはん食べないとか、
うん、
晩ごはんを食べないとかね、あとね、そういう人いるでしょ先生手挙げちゃダメですよそれはとかね、まあ話になっちゃうんですけど、結局今度ね食べないと何が起こるかっていうと、
うん、
人間の体にとってご飯食べないってことは危機感になってくるわけですよ。だから次いつご飯入ってくるか分かんないから、そうすると血糖値も乱れるし、
うん、
体の中に栄養をいっぱい取り込もうとして、うん、異常事態が発生するわけですよ。
悪循環、
そういうことなんです。だから毎日あの1食抜くとか2食抜いて、
うん、
ですごくお腹が空いてドカ食いしちゃって、
うん、
お菓子食べて、でご飯食べない代わりにその分じゃあお菓子食べたり、
うん、
お酒飲めばいいかなっていうふうにやってる人がいるんですけど、
うん、
これもやはり病気の原因になるわけですね。だからご飯を食べるタイミングとか、
うん、
食べる頻度とか、
うん、
それから食べる内容ですね、そこを気をつける必要がありますよね、
うん、なるほどね、はい、
でそしてもう一つあるのが重要なこととして休息っていうのがあるんですよ。さっき言った運動、食事、
うん、
そして3つ目が休息。休息って何かなって感じじゃないですか、
うん、
やっぱり夜はしっかり寝るってことなんですよね。
なるほどね。
これ現代医学でもよく、まあ、しっかり分かっていることなんですけど、
うん、
夜の10時から夜中の2時の間、
うん、
この間に成長ホルモンが出るんですね一番、
はい、
でこの寝てる間にしかも深い睡眠の状態の時にしか成長ホルモンって出ないんですよ、
うん、
で大人だから成長ホルモン関係ないじゃないかっていう人いるんですけど、
うん、
そうじゃなくて子供だけじゃなくて大人も成長ホルモン出てて、
うん、
だから壊れた 組織、例えば怪我すとかすることあるじゃないですか、うんうんはいね、でその修復をするためには成長ホルモンが大切なわけですよ。
あ、なるほどね。
だから結構私7時間8時間ちゃんと寝てますっていう人いますけど、うん、で夜の2時に寝てね、
うん、
で朝の9時に起きるとかっていうような人いますけど、うんうん、そうするとこれ自律神経も乱れてしまう、
うん、
毎日あの時差ボケみたいな状態になるわけですね、
うん、
そしたら当然自律神経も乱れてくるので、うん、やはり休息っていうのはすごく重要になってくるわけですね。だから、うん、どんなに遅くても12時は絶対過ぎないっていうふうに最近僕自身もそこはねあの課題として取り組んでるんですよ。
わ、うん、かりました。じゃあ、まあ、その 3つの要素を、
はい、
あの考えながら、
はい
まあ、健康を維持するっていうことで、
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。